はい、映画秘宝という雑誌を創刊した町山智博です。僕が映画秘宝を創刊したことをもう知らない人も多いと思うんですけども、僕は11年ぐらい前にですね、映画秘宝という雑誌を創刊してですね、その後、8年ぐらい前かな、ね、アメリカに引っ越しまして、今はですね、カリフォルニア州のオークランドという町に住んでいます。はい、それでここではですね、今までブログやってたんですけれども、ここでは僕がアメリカで見た変な映画とかですね、変なテレビの話をですね、毎回していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、第1回はですね、スネークフライトという映画のことを紹介したいんですが、スネークフライト、何でしょうね、これは。はい。現代はですね、スネークス・オン・ア・プレインっていうんですね。スネークス・オン・ア・プレイン。プレインっていうのはですね、スピンとかそういう意味じゃなくて、飛行機、エアプレインのことですね。日本語に訳すと、飛行機に蛇がいっぱい。蛇だらけの蛇という、非常にストレートな内容がよくわかるタイトルなんですけれども、このスネーク・オン・ア・プレインっていうタイトルが発表された段階ですでにですね、アメリカのインターネットウェブサイトでは、もうなんだこの映画、面白そうじゃねえかっつって、もうすごい口コミというかネットコミでですね、大変な話題になってですね、もう公開する前からこれは絶対今年の大ヒットだって言われてたんですけども、蓋を開けたら全然お客さんが入んなくてですね、どういうことなんだっつっていろんな人が慌てて分析してるんですが、要するにインターネットでブログとかやってたり、ネットで騒いでる連中は映画館に行かないと。要するに朝から晩までですね、ネットに向かっててですね、コンピューターに向かってて、家から出ない引きこもりばっかりでですね、全く映画館の動員に役に立たないことは分かったんですね、そういうネットの評判っていうのがですね。で、マーケティング会社とかね、これから新しいマーケティングを考え直さなきゃっつっていろいろ焦ってます。ネットやってる人たちはですね、いつかネットで見られるのを待ってるっていうですね、映画館にまで行かないっていう人たちが多いんで、全然役に立たないってことは分かったんですよ。はい。でもね、このスネークオンナプレイン、スネークフライト、実は映画としてはものすごく面白かったんですね。もうなんでこんなに面白い映画に客が来ねえんだバカ野郎って思うぐらいものすごく面白かったんですけども、タイトルでわかるようにですね、どうやって飛行機に蛇が入るかっていうところが最初の方のシチュエーションになってるんですけど、映画はいきなりですね、ハワイで始まるんですね。それでハワイで海岸でですね、水着の美女が遊んでるという、どうしようもないベタなですね、シーンから始まっていくんですけども、このハワイで遊んでるとこから始まるっていうのは、なんか昔の私立探偵マグナム PI みたいなですね、テレビの80年代の安いテレビのオープニングみたいな、ものすごくダサい安いオープニングなんですけども、そこからもうワクワクさせますね。あ、この映画ダサそうってことでですね。監督はですね、デッドコースターっていう人がどんどん死んでいくだけの映画をですね、いろんな人の死に方を見せるって、ただそれだけの映画を作った人なんで、今回もですね、とにかく人が死ぬところをいろんなパターンで見せて、蛇でどれだけ人が死ぬかってところ、ただ見せることだけをですね、真剣に作ってるという、非常にですね、爽やかな、男らしい映画の作りでしたね。はい。それで主役はですね、サミュエル・ジャクソンなんですけど、またこれもサミュエル・ジャクソンってとこがいいですね。サミュエル・ジャクソンっていうのは皆さんご存知なのは、パルプ・フィクションですけれども、パルプ・フィクションでですね、延々とお説教するんですね。悪い若者たちに、ボスの麻薬を奪ったらしい、麻薬かなんか分かんないんですけど、トランクを奪った若者たちに延々と説教するという、もうその説教の面白さだけでも大人気になった俳優でですね、でその後もひたすら説教する役ばっかりやってまして、あまりにも説教がうますぎるんで、この人がもう話し始めるとですね、アルパシーノ、丹波哲郎と並ぶですね、世界三大説教役者で、説教だけでですね、演説だけで、客をですね、感動させてしまうというかね、客が思わずですね、歌舞伎みたいに、よっ、サミエルっていうふうに声をかけたくなるっていう俳優なんですけれども、あまりにも説教がひどくてですね、ディープブルーって映画では、説教を始めた途端に、客が、またサミエル・ジャクソンの説教始まったと思うとですね、巨大なサメに食べられちゃうっていうギャグをかましてますけど、もう自己パロディになってるんですね、説教が。で、今回の映画でも説教をかましまくりますけど、その前にコーチ・カーターって映画がありまして、これは実際にうちの近所の、リッチモンドっていう町でですね、バスケットボール、高校のバスケットボールのコーチに来たカーターっていうおじさんがですね、バスケットなんかやっててもプロになれること絶対ないんだから、お前らまず勉強しろっつって、もうバシバシに勉強させるんですよ。それも殴る蹴るで脅して勉強させるんですけど、サミュエル・ジャクソンがですね。で、この映画すごいのはですね、2時間ぐらいあるんですが、2時間ほとんどサミュエル・ジャクソンの説教だけっていう、もうサミュエル・ジャクソンの説教マニアはですね、もう人狂になるぐらいですね、行きっぱなしの映画だったんですけれども、はい。サミュエル・ジャクソンといえばですね、なんといってもこの人はね、アメリカ一、マダファッカー、マダファッカーっていう言葉を言うのがですね、抜群にうまい俳優ですね。で、マダファッカーってのは要するにお母さんとセックスした男って意味で、どういう意味なんだっていうね、アメリカの黒人の人たちがもう最低のやつらに対して、You motherfucker! という、もう本当にね、一番頭に来た時に言う言葉なんですけど、例えばこんな会社辞めてやるって時ね、I'm gonna quit this motherfucking company! とか言うんですね。そのマダファッカーが一番言い方がね、もう本当にマザーファッカーじゃなくてマダファッカー
ていうんですね、この、まあ、サミュエル・ジャクソンですね、まあ、めちゃくちゃかっこよくて、まあ、あらゆる映画でですね、マダファッカー、マダファッカーって言ってるんで、マダファッキンやろうなんですけども、まあ、それでもう、この人がマダファッカー言うために、観客がみんな大喜びというですね、まあ、こんな俳優も珍しいですよ、マダファッカーって言うたびに、みんながおーって喜ぶんですから、あんた、どんな俳優だ、おっさんって感じなんですけども。でまあ、そういうサミュエル・ジャクソンの説教番長、世界の三大説教役者のサミュエル・ジャクソンがですね、まあ、この FBI の役で、飛行機の中に乗り込むわけですけども、で話はですね、前半がもう本当にどうしようもなくて、ハワイ の、まあ、あのアジア系のですねヤクザたちがいるんですけど、そのヤクザが人を殺すシーンを、人を殺すところをですね、アメリカ人の本当にバカそうな若者がですね、モトクロスかなんかして遊んでるところで偶然、まあ、目撃したんですね。で、まあ、こいつをなんとか処刑しなきゃなんないというか、まあ、始末しなきゃと、目撃者だからということでもって、あのハワイのマフィアがですね、その飛行機の中にですね、あの密かにもう毒蛇を満載した、あのなんていうかですね、次元装置で蓋が開くなんていうかトランクを密かに、荷物室に入れまして、で、まあ、乗客全員ごとですね、この目撃者を暗殺しようとするんですけど、まあ、このマフィアというのはまたですね、本当にもうベターなマフィアでですね、まあ、アジア系なんですけれども、全然意味なくですね、筋肉もりもりなんですね。で、なんかあのスパーリングかなんかやってるんですけど、格闘技の。で全くそれが本編と関係がないっていう、要するにアジア人が出てきたらとにかく空腹やらせるっていう、それだけの役で出てくるんですけども、はい。で、まあ、その目撃者を乗せてですね、FBI のサミュエル・ジャクソンは飛行機に乗り込むんですけど、まあ、この飛行機の乗組員たちもがひどいんですね。ひどいってことないですけども、まずですね、あのパイロットはですね、もういかにもテキサスから来た田舎者って感じのテキサスなまりバリバリ喋るパイロットなんですけども、でもってあのジュニアナ・マーグリスっていうあの ER でですね、途中で消えちゃった看護婦さんで、ジョージ・クルーニーと結婚するって役やってた人がいるんですけども、あの人が主演で出てくるんですけど、この人はですね ER 途中で辞めたんですけど、 ER1 本出たら1億円ぐらいやるとか言われたのに、もうこんな ER なんか出ててもしょうがないと、全然こうクリエイティブじゃないから面白くないっつって辞めたのに、この人この ER 辞めた後ですね、ゴーストシップとかですね、ゴーストシップだっけな確か、とかですね、このスネークオンダプレインフライト、スネークフライトとか、こういうゲテモノ映画ばっかり出てるんですけど、何億円、ER1 本出れば何億円っていうですね、なんていうか契約を蹴ってですね、バカ映画ばっかり出てるね、全くキャリアの選択を間違った女優さんですね。はい。他のスチュワーデスの人はですね、スピーシーズ3っていうテレビムービーでですね、あのスピーシーズのエロ宇宙人の役をやってたあの女優さんが出てるんですけども、まあ、この人、スピーシーズ3、それもテレビムービーの、テレビムービーがビデオするですね、それの、まあ、エロ宇宙人をやってた人がスチュワーデスっていうだけでもうどうしようもない感じがするんですけど、その役名がまたティファニーっていうんですよ。ティファニーっていう名前の人はまあ実際にいますけれども、アメリカであのビバリーヒルズ青春白書 の、 あのティファニー・バン・テッセンとかですね、まあ、なんていうかですね、ストリッパーとか水商売の人に多いような名前なんですね、ティファニーっていうのは。多分ティファニーで朝食をから引っかかっていけてるんだと思うんですけど、要するに宝石店の名前なんで、ちょっとなんていうかバカっぽい名前になっちゃうんですよ。で、まあ、ティファニーって名前なんですけど、それ以外ですね、乗ってるですね客がまたすごくてですね、まずどう見てもですね、P ディディ、あの、まあ、昔パフダディって言ってたんですけど、パフダディのパロディみたいなですね、ヤサ男の黒人ラッパーですね、それとそれの用心棒の、まあ、どうしようもなくて、ね、デブの黒人2人兄弟ですね、まあ、役に立ったのはオタクなんですけれども、それが出てきてですね、そのまた P ディディそっくり の、まあ、あの黒人ラッパーはですね、潔癖症でですね、女の子とかファンと握手するんですけど、その後いちいちですね、手を消毒液でこうコスコスコスってですね、汚いわみたいな感じの、ね、潔癖症男なんですよ。で、もう一人乗ってるのがですね、パリス・ヒルトンそっくりのチワワを持った大金持ちの娘なんですけども、まあ、役名がですねメルセデスって言うんですけど、メルセデスって、ね、役名がまたついてるところで本当にバカ丸出しなんですが、この女優さんはですね、秘密のかけらっていうカナダ映画でですね、ケビン・ベーコンにあのやられてたメイドさんですね。あのそれでケビン・ベーコンにやられたとお金ちょうだいっていう、まあ、とんでもないメイドさんで殺されちゃうんですけども、名前は、ね、レイチェル・ブランチャードっていう役者さんなんですけれども、この女優さんね、僕ね、トロント映画祭で会ってるんですね。そのアトム・エゴヤン監督の、秘密のかけらっていう映画に出てましたんですが、もういかにもね、アトム・エゴヤンがね、こう触るんですね、このレイチェル・ブランチャード、この女優さんにですね、もういかにもこの監督はですね、もうこの女優とやってるっていうのがもう見え見えなんですよ。で、まあ、笑っちゃいましたけど、まあ、その人が、まあ、あのパリス・ヒルトンそっくりのですね、メルセデスってお金持ちの娘で出てくるんですけども、はい。で飛行機がですね離陸しますと、まあ、いつヘビが出てくるかなと思うわけですね、観客は。で、まあ、飛行機があのハワイからアメリカに向かう間のですね、ちょうど中間地点でヘビが暴れるようになってるんですけども、その間ダラダラダラダラとドラマこうなんて引き伸ばさないんですね。サスペンスとか全然なくてですね、飛行機に乗るともうすぐに中間地点に行っちゃいまして、いきなりヘビがバカーンと開いてですね、暴れ出すんですね。でまたそのヘビが最初に殺す人がですね、まあ、これ誰だと思いますかっていうのはもうすぐ分かっちゃうんですけども、トイレに行ってトイレでエマニュエル夫人みたいにですねセックスし始めた若い、ね、カップルなんですよ。もう この手の映画でセックスした人は必ず死ぬと思って間違いないわけですが、そういうちゃんとですね、こう定石通りに行くところが非常にね、あの素晴らしいな、伝統を踏まえた、その映画史の伝統を踏まえた映画だなと思うんですけども、でまあそのセックスしてるその女優さんがちゃんとねおっぱい出すんですね。最近のアメリカ映画でその乳首がちゃんと出るっていう映画非常に珍しいんですね。でまたその女の人がですね、いかにもその髪の毛をブリーチして抜いた感じの安い金髪ですね、これ英語でよくダーティーブロンドっていうんですね、こう安っぽい感じ、あのいわゆるホワイトトラッシュの人たちの多い金髪なんですね。でまたおっぱいがまた非常に大きくてですね、70年代の映画みたいだなと思ったんですけど、これよく見るとですね、映画自体のですねフィルムが非常になんか粒子が荒いんですよ。それで色が浅いんですね、こう色に深みがない、非常に70年代にイーストマンカラーって言われるですね、フィルムで撮った安っぽい映画の一群があるんですけど、まあ、あの非常にその解像度がですね、あの良くなくて、その代わりあの非常に少ない光でもってあの観光するフィルムなんですけども、70年代の映画ってのはそういう特殊っていうか、まあ安っぽいフィルムで撮られてるんで、深みがないザラザラした感じなんですね。でその感じがこのなスネークフライトって映画はですね非常に再現してて、70年代のその安っぽいホラー映画とか安っぽいパニック映画のなんていうか感触がですねそのまま再現されてて、おっぱいまで含めてあの感触が再現されて素晴らしいなと思って、でまあ乳首がよく出てくるんですけども、70年代の映画っていうのはその70年代の映画っていうのは普通の映画でも必ず言っていいですねヌードシーンがあったんですね。僕は子供の頃の、まあ、70年代のハリウッド映画見て育ってるんですけども、70年代のアメリカ映画ではですね本当に普通のアクション映画とか普通のなんていうかな、まあ、あのドラマでも必ずおっぱい出てくるんですね、女優さんので。その後出なくなっちゃったんですけども、70年代は、まあ、映画に出てくるおっぱいが楽しみだったんですけども、この映画ちゃんとおっぱい出てくるんですよ。ちょっとおっぱいが出たなと思うと、そこにちゃんと毒蛇がバクって噛みつくんですね、乳首にチュって。それがまたね本当に観客が喜ぶようにやってるんですけど、その後今度ねある男がまたトイレに入ってですね、乗客の一人がですね、と今度ね蛇が出てくるんですけども、蛇が便器の中から出てくるんですね。そしたら客はですね、この蛇がチンコに噛みついたら面白いなと思うと、ちゃんとチンコにバクッと噛みつくんですね。でチンコをなんていうか加える形で噛みつくんで、もうディープスロートなんですけど、ヘビってのはこう飲み込もうとするわけですね。だから多分あのチンコをなんかネズミかなんかの餌だと思って、多分ごくごく飲み込もうとしたんですよ、噛まずにね。だから多分このまあチンコ噛まれた乗客はなんか気持ちよくてですね、究極のあの快楽の中で死んでったんじゃないかと思うんですけども、はい。でまあ次々とね乗客が死んでいくんですけど、まず死んでいく人はね、嫌な人はみんな死んでいくんですね。それで傲慢のおばちゃんが出てくるんですね、太ったおばちゃんが。で太ったおばちゃんの股間にヘビが入ってくるんですよ、ニュルニュルニュルニュルと。それなんかヘビがどうもお股の中に入ったみたいで、そのおばちゃん寝てるんですけど、なんかあのあーあーとか言って気持ちいいとか言ってもだい始めるんですけど、一体これもね70年代にね確か西ドイツの映画でヘルスネークって映画があったんですね。これなんかヘビとセックスの女の話なんですよ。でヘビをまあ中に入れちゃうんですけど、まあ、そういうですねバスへのストリップのようなシーンがまさかこんなハリウッド映画で見られると思わなかったですけども、であとですね殺される、こういう時に必ず殺されていくやつはまあ嫌なジジイですね、嫌なおっさんですね。これもねいましてですね、すっごい嫌なビジネスマンがいてですね、子供が横の席でなんかいると子供うるせえなとかね、そういう感じなんですけども、でもう案の定食われるんですけども、ヘビに噛まれるんですが、その時にですね、まあヘビって言ったら、まあ、飛行機の中だからちっちゃいヘビばっかり出てくるだろうと思ったら、今度はねものすごい何十メートルもあるアナコンダみたいなのが出てきてですね、そのおっさんはね頭からパクパク飲み込んじゃうんですけども、おいおいおいっていうね、そんなの飛行機に乗せたら重量とかでバレるだろうとか思うんですけど、まあそんなものまで乗ってるというね。でまあもうパイロットもですね、まあヘビに噛まれたりしてもめっちゃくちゃですね。でもサミュエル・ジャクソンもですね、あまりにもひどい状況にですね追い詰められてですね、いつもの説教がなかなか出ないんですね。どうしたんだサミュエル・ジャクソン、どうしたんだサミュエル、いつもの説教どうしたんだ、どうしたんだ、いつものまだファッカー出ないのかと思ってると、最後の最後でですねとうとう出るんですよ、うん、もう俺も堪忍袋の脳が切れた、このまだファッキングなヘビどもも、このまだファッキングな飛行機もって言うんですけども、そこでもう観客うおーやっと出たまだファッカーまだファッカーって喜んでるんですけど、黒人の観客とかもアホかっていう、一体ここはどこなんだ、まだファッカーって聞いてこんなに喜んでいいのかこの国はと思いましたけどね。まああの映画館で皆さんもですね、このまだファッカー出たらみんなまだファッカーをまあ合唱して喜んでほしいと思うんですけども、スネークフライトはですね、主題歌がですね映画のエンドクレジットでかかるんですが、それがまためちゃくちゃかっこいいんですね。これはですね YouTube で見ることができるんで、まあリンクできるようになんとかしとこうと思うんですけれども、はい、そのイントロのとこでもちゃんとですね、あのサミュエル・ジャクソンのマダーファッキングスピーチが入ってますけれども、そういうことでですね、今回はあのバカ映画としてはもう最高に面白くて、もう1秒たりともですね飽きさせない究極のバカヘビパニック映画、スネークフライトを紹介しました。マダーファッカー。